心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう9月ですね。
9月ですね。
なんか秋、もう秋か、いつもなんかこの秋はどうする、何やりたいとかって思いながらも、まだ何もできてないっていうふうに、ね、思っちゃいますけど。
それはあるんだけど、でも体は生きてるじゃないですか。
はい、
やっぱり秋っていうと美味しいもの食べたいってやっぱ思っちゃう。
そうですね。
ねえ、もうこれから美味しいものだらけ。
何が一番好きですか？
やっぱり土瓶蒸し食べたいかな。
ああ、羨ましい。
松茸のね。
松茸は何年前にお目にかかったんだろうって感じです。
もうあの、お目にはかかってるんですけど、こんな細い松茸とかですね。
美味しい松茸、今年は食べたいですね。
いいですね。
はい。そんな中ですね、今日はどんなお話でしょうか？
はい。死にたいがなくなるお話をしたいと思います。
おお、それは、すごい話ですね。
そうなんですよ。私も長いことこのお仕事をしてまして、
はい。
ありがたいことに、割とこう、一人の患者さんに相当長い年月をお会いするってことは、割とあるんですよ。で、そういう方たちの中には、ある種、こう、人生の親戚という言い方をするのもなんか失礼な話ではあるんですけれども、なんか親戚付き合いみたいな感じになっていくというか、若い時からずっとお会いしてて、あら、もうあなたも一人の子供のお母さんになって、もうおばさんね、みたいなね。なるわけですよ。
はい。
そうやってこう、いろんな方にお会いしていく中で、大抵こう、お若い時に自分は死んだ方がいいんじゃないかとか、自分は生きてる意味はないとか、生きててもみんなの迷惑になるだけだとか、そういうことを考える方は、まあ、当然ながら精神科なので多いんですけれども、で、そういう方たちがその後どうなっていくかというと、
はい。
死にたいって思わなくなってたりするんですよ。も
うそれは素晴らしい。
本当あれだけなんかこう、死にたいばっかりおっしゃってて、
はい。
まあ、本当にちょっとご自分を傷つけることもあったりとか、いろいろあっても、長い年月の中で、死にたいがなくなっちゃうんですね。
それはどういう過ごし方でってことなんですか？
もうこのあたりはもう本当、声を大にして皆さんにお伝えしたいというふうに思ってるんですけれども、人間ってうまくできててですね、
はい。
物語を書き換えられるってやっぱことなんですよ。
おお、自分で。
例えば、さっき話題にしていました、毒親パターン。
はい。
ね。虐待を受けちゃったとか、ネグレクトでも何でもいいんですけども、ある時いなくなっちゃったとかね。
はい。
いろんな経験、トラウマ経験してらっしゃる方いっぱいいらっしゃいます。特にやはり日本は戦争被害っていうものをほとんどちゃんとまとめきれていないので、戦争被害に全く合ってない家系の方もあり多くないかもしれない。で、そういう方たちがトラウマを受けるかもしれないんですけど、で、そうするとその受けたトラウマをまた次の世代っていう人がまたトラウマを受けちゃってとかってなってくるんですけれども、いわゆるこう、負の連鎖っていうのもある。
はい。
負の連鎖を断ち切るってことも、これがまだ可能だという
。難しそうって思っちゃうんですけど。
いや、簡単なんですよ。
いや、そうなんですか。
ある種簡単。
はい。
もちろん、簡単って言ってるほど簡単じゃないんですけれども。でも、どうも、やっぱり、子供時代の問題っていうのは、その逆で、自分の子供と、あるいは自分の子供じゃなくても、よそのうちの子供でも何でもいいんですけども、子供と遊んで、なんかキャッキャキャッキャっていくうちに、変わっちゃうんです。上書きされてしまうんです。
おお。
だから一例を挙げれば、
うん、
ある、まあ、私、長くお会いしてる方がいて、女性で。 で、もうお子さんも随分大きくはなってきてるんですけれども、その昔彼女がまだ少女だった頃からお会いしてるわけなんですね。で、その時はもう、なんか、とにかく死にたくなっちゃうってことが結構あったんです。なんでかって、その時にはわかんないんですね、本人。なんで死にたいのか。でも自分が生きてても何もいいことがこれからあるように思えない。だから死んだ方がいい、なってたんですけれども。で、結婚しました。子供が生まれました。子供育ててます。その中で、自分ってこんなに自由じゃなかったなって分かったんですよ。自分の子供時代と比べると、なんと我が娘の自由に生きていることよ、みたいな。なんか、好き放題なんですよ。例えば、その母親たる私の患者さん、彼女の方はですね、小さい頃からずっと家族に気遣って暮らしてたんですよ。お母さんが元気なさそうだったらお母さんのそばに行って、ママって言ったりとかね。で、おばあ様と一緒にも暮らしていらっしゃったから、おばあ様のところにもちょっと行って、お菓子ちょうだいって言って、おばあ様と一緒にお菓子食べたりとかね。まあ、要するに気の利く可愛い娘だったわけですよ。つまり、緊張して暮らしてたんです。
常に気を張って。
常に気を張って、常に気を配り、みんなが仲良くいれるようにずっとやってたんですよ。だけど、彼女の娘は何にも考えてない。で、彼女が、娘が何してるのかなと思ってお絵描きしてみたんですけど、こうやって覗いてみたら、ギロって振り返って、あっち行ってよって言われたんです。あっち行ってって。すごいでしょ？
そこで彼女はそれはどう思うんですか？
こんなこと私言ったこと一回もなかった。あっち行ってなんて親に言うなんて想像したこともなかった。だってお母さんがこう覗き込んでたら、ニコって笑ってっていう世界だったはずなのに、ミランネ、あっち行ってって言われちゃうわけですよ。まあでも子供だったら健康の子供ならそうですよね。自分の好きなようにやりたいんだから。お母さんにじーって地頭とかって見られたくないじゃないですか。はあ、私は子供時代は緊張して暮らしてきたんだなと。まあ、結構ですね、すごく、神経細く細やかに育ってきたような人たちが母になって、娘たちの大胆さにも目を見張るんですよ。こんな自由なのかみたいな。そんなのやってて、なんかよくわかんないことで盾つかれたりとか、よくわかんないことで喧嘩になったりとかするわけですよ。そんなこんなしてるとですね、自分の子供時代ってなんだかもうよくわかんなくなっちゃうんですよ。そしたら、死にたい？あ、死にたいですか？言ってましたよね、昔みたいな。ほんとそんなになっちゃうんですよ。この時はあなたはなんかいろいろ私がいない方がみんながうまくいくとかなんかいろいろ言いながらなんか泣いてましたよねって、だけど今全然泣いてないし。ちなみにあれだけ死にたいっておっしゃってたんですけど、今も死にたいですか？いやー、死ぬまで生きとくでしょうね、みたいな。だから、すごい死にたいって思ってる人たちでも、どうも、まあ、上書き保存で、全然違うストーリーが上にどんどん入ってったりなんかすると、変わっちゃうんですよね。よく私なんかも学会とかで発表するときに、最初の原稿はこうで、次にこうしてとかって、取っといたりなんかしたりするんですけど、どこかで間違えていたらとかって。でも終わったら何も見ないですよね。ね。で、それと、上書きされていったことってあるとして、一番最初どうだったかって、たどり着こうという努力をした経験ってあんまりないでしょ。
そうですね。
だから、こう、ものに書いてあるものでさえそうなのだから、自分の頭の中のメモリーなんてもっといい加減だから、本当に忘れちゃうんですよね。だからそういうわけで、どうも死にたいっていうのは、楽しい暮らしとか、みんなと違うことして遊んでたりとか、このあたりを、アップデートするってことをしていくと変わってしまう。 もちろんね、幸せな人生でも、ああ、悲しい方向にっていう、そっちもあるかもしれないけど、でもその上また上書きしていくと変わってしまう。なんか、死にたいまで会ってても、本当に変わっていってる人を、一人や二人じゃないので、お会いしていくと、ああ、やっぱり人間って、すごいなって思いますね。
そうですね。そのパワーって。じゃあ、本当に今の、その死にたいとかって思うような気持ちになってしまっている生活と全く違う道を、違うことをやっていくことを、こう、進めてあげればいいんですかね。それも自分で、
進めてあげるっていうも、でもそれでその進めるのかどうかもわかんないですけれども、ずっと同じじゃないらしいよっていうアドバイスだけでいいかもしれないですね。
ああ、そっか。
この先も同じって思ってるかもしれないけど、なんか、知らないうちいろいろ変わっちゃうらしいよ、みたいな。
確かにそうですよね。
そういう方たちって、一時危機的な状況は終わりであっても、また私とお会いしてるぐらいなので、言ったりするわけですよね。かつて本気で死にたいとか、もう自殺についてもいろいろ考えたりしたことがあった方でも、全然そうじゃない未来ってやってくるんですよっていうことはお伝えしたくて、だから、一度そういうことを考えたら、やっぱり自分はやっぱり死んじゃうんじゃないかとか、とは限らない。自然に、人間の中には自然治癒力っていうのがあって、どうも死にたいっていうのも時代が変わるとなくなっちゃうかもみたいな。本当、人間ってこう都合よくできてて、でもじゃなかったら生き残ってこなかったと思うんですけど、おそらく私たちは先祖の中でもとても純粋な人の遺伝子ではなく、ちょっと小ずるい人の遺伝子で生きてるはずじゃないですか。本当に純粋な人は多分、誰よりも先に人の犠牲になって死んじゃったりするわけですよ。でもその時に犠牲になって死んじゃってない方の人の子孫でしょ、私たち。だから多分どっか小ずるい遺伝子を持ってるんですよ。
確かに、学生時代の思い出でも、なんか、いい感じに上書きされちゃってることとかもありますしね。
ありますね。
そっか。いや、ちゃんと生きていくためには、そういうふうにうまくアップデートができるようになってるんですね、人間は。
ね、だからもう何回でもリセットして、死にたいって思ってもまた違うものを上書きして、で、またなんか嫌な思いがあったとしても、またそれを上書きしてって言ったら、なんか気がついたら、おじいさんやおばあさんになっていくんだと思います。
そっか。でも、違うことがどんどんと、こう、見られるっていうのも楽しみですよね。
ですね。
そっか。いや、理科先生、ね、いろいろとまたいろんな話を伺っていきたいと思いますが、YouTube とかでもいろいろ理科先生の姿が見られて、
はい。
発信してますよね。
そう
ぜ
です
ひ、
ね。はい。
皆さん、そちらもチェックしていただきたいと思います。何か今日は告知系は大丈夫ですか？
告知系ですか。多分もっといろいろ告知したいこともこれから作りたいと思います。
楽しみにしていますね。
はい、はい。
今日もありがとうございました。